TBS Podcast。7月2日木曜日、時刻は午後8時を過ぎました。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。そして木曜パートナーは
TBS アナウンサーの宇奈江梨沙です。さあ、ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしていきます。早速ですが、今夜のゲスト渡辺則明さん、歌丸さんがですね今夜の特集もう本当に歌丸さんに伝えなきゃいけないこと我々あるんで、ガズンとお願いします。
あの、歌丸さんは自分が RPG 弱者だということを逆手にとってドラクエや FF で盛り上がる人たちを小バカにしているというふうに聞いたんですけど、
渡辺さんまで俺にそんな言いがかりをしてないです。第一、俺 RPG ね、もちろん弱者ではありましたけど、今はもう龍が如く7もめちゃめちゃやり込みましたし、ペルソナ5もやりましたし、まあ、だからフォールアウト4だってあれは RPG ですよね。だから RPG 別に全然やってますよ。まあ、ただね、あの世界観とかキャラ造形的に、まあ、それほど得意であるものがないみたいなのがあるだけであって、小バカには決してしていないわけです、これはね。
あれ、まあ、歌丸さんのおっしゃることも、まあ、ちょっと仕方ないところもあってですねまあ、確かにドラクエみたいなコマンド選択 RPG って今ゲームの世界で、まあ、確かにトレンドではないんですよ。
なるほど。
で、歌丸さんが好きなオープンワールドのアクションゲームみたいなものの方が、FPS とかね、の方が、まあ、トレンドなんですけど、でもただゲームの世界っていうところはもうちょっと視野を広くして、まあ、なんかこうオタク的な、なんていうかこう、なんていうかフィクションの世界全体ってことで言うと、まあ、オタクフィクションの世界っていうのはですね、まあ、めっちゃ大雑把に言うと、まあ、日本のね、ヤマトとか、はい、ガンダムとかみたいな、ああいう、 こう SF の世界から、ファンタジーの世界にこう緩やかにスライドしてきたという、まあ、めっちゃ大雑把な歴史があって、で今や、まあ、例えばラノベとか見れば分かりますけど、はいはい、ほとんど異世界ファンタジーなんですよ、オタクの世界っていうのは。でこのオタクの世界の異世界ファンタジーっていうのは、じゃあダンジョン、例えば指輪物語とかですね、ああいうものから直接参照したファンタジーなのかというと、そうではなくって、
なるほど、
まあ、あの世界ってほとんどゲームの世界なんですよね、実質は。まあ、スキルとかレベルとかあって、でしかも、まあ、もっと言えば、テレビゲームの RPG の世界であり、
確かに、
ドラクエの世界であり、という感じで、まあ、まあ、いわばドラクエとかが作った和製ファンタジーの世界っていうのが、まあ、今の日本のフィクションの空間の、まあ、かなりの部分を規定してしまっているというところがありまして、なのでですね、まあ、今この和製 RPG のルーツとか、歴史を確認しておくってことは、まあ、単にゲームとしてどうなのっていう話以上の意味があるというのが今回の趣旨でございます。
は
い、
その話を伺うのは最初からやぶさかではないんですけど言いがかりのくだりは何だったんだというのはね、それはちょっとありますけども、
すでに勉強になりました。
すでに勉強になりましたはい、ということで行ってみましょうか。
RPG 弱者の歌丸よ聞け、
日本のロールプレイングゲームの魅力がわかる新シリーズ、
国産 RPG クロニクル。おう歌丸よ、 RPG 弱者だとは何事だ。仕方のないやつだな。お前にもう一度機会を与えようと言われてもポカーンとしている歌丸さんのような RPG 初心者に向けてお送りする新シリーズです。
大抵の人はポカーンとすると思いますけど、
ちょっとゲームボイスっぽいピコピコピコっていう風に言ったつもりです。
あ、ゲームボイスっぽくやってる、
ピコピコピコ。
あなたもでもこの元ネタを知ってやってるわけではないでしょ。
知らないです、
ね、
はい、
うん、だから一緒に勉強しましょうね。
勉強しましょう、うん、日本のロールプレイングゲーム、最近では JRPG とも呼ばれるようになってきたこのジャンルは一体どのように進化してきたのか、そして JRPG では一体何をどのように物語ってきたのか、これを解説していくのが今夜から始まった新シリーズ、国産 RPG クロニクルです。
はい、ということで、この改めてこのシリーズの発案者、プレゼンターご紹介いたしましょう。ボードゲームショップドロステルマイヤーズ代表で、過去にはスクエアエニックスでオンライン RPG も関わってきたという渡辺則明さんです。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、ということで渡辺さんのプロフィール簡単に宇奈江さんからご紹介お願いします。
はい、渡辺則明さんは1978年鹿児島県で生まれました。元スクエアエニックス所属のゲームデザイナーでゲームプロデューサーです。遊びと創作ボードゲームの店ドロッセルマイヤーズ代表で、現在は怪獣をテーマにした連作ボードゲーム怪獣オンジアースシリーズを展開中です。 第1弾ボルカルスは発売後わずか半年で国産ボードゲームとしては異例の累計出荷本数1万本を突破し、うん、最新作のレビアスは今年4月クラウドファンディングにて1000万円を超える支援を集めるなど精力的に活動中です。
お怪獣シリーズ、
ね、これ以前、ね、アトロクでもご紹介していただきましたね、
はい、確か木曜日で、
はいはいうん、ついに最新作が
はい
ですねはい、ということで渡辺さんはですねこの番組においては映画の中のゲーム特集、バックギャモンなめんな特集あとはですね、変形ロボット玩具としてのトランスフォーマー特集などなどでお世話になりました、あとまあね、なんだ、夏の合宿なんかでもね
はい、
はいお世話になりましたということでございます、はい、ということで渡辺さんもともとなんとスクエアエニックスにいらっしゃった、
ね、
そうなんですよね、まあ、ただ、うん、これ最初に言っとかないといけないんですけど、スクエにいたんですけどでスクエでまあ、足掛け10年ぐらいゲームプロデューサーをしてたんですが、うん僕はドラクエシリーズとファイナルファンタジーのシリーズにはもう微対値関わってないんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、今回のこのお話は、はいまあ、なんかこう開発者とか、うん、その関係者の視点で語るというよりは、はいまあ、どちらかというともともとこういうドラクエ FF が好きで、スクエニにもいたし、うん、あとはまあクリエイターとしては、RPG に関わってはいたんだけど、うんうんドラクエ FF 自体は外から見ていたという立場、うんまあ、絶妙な距離感から、うんうんうん、この両タイトルのことを語っていくという感じになると思います、
うんうん、よく知ってもいるしフェアな距離感もあるというかね
そうですねだから、まあまあ、もうスクエニも辞めてから10年経つので、うんうんうん当たり前なんですけど、スクエアエニックスの会社としての見解とかとは全然関係ありませんよという、はい、渡辺個人の、うん結構偏った史観、うん、RPG 史観で語られる内容だということをちょっとご了承いただければと思います、
うんは
い
まあ、この番組においては西寺豪太さんのね洋楽スーパースターレジデントとかねそういうこう、まあ、何回かに分けて全体が浮かび上がってくるような、はい、そんな感じのシリーズっていう感じの認識でいいですかねこれね、はいはいでですねまあ和製 RPG JRPG とか言ってますけどそもそも、どういうものということでしょうか。
はいまあ日本で作られてる RPG は和製 RPG なんですけど、うん、でまあRPG っていうジャンル自体は海外で生まれたものではありながら、うんまあ、日本で独自の進化をして、まあ、ちょっとガラッパゴス的なというか、うんカルチャーが生まれて、まあ、しかもそれがさっき話したようにラノベとかですねアニメとかいろんなものを通じてもう今や世界に結構輸出されてるというところがあるので
逆輸出ですかね、
うんうんうんうん、なのでまあそういうような意味でのカルチャー全体としての和製 RPG というものを捉えていくために、うんはいまあ、まずは今日は原点の、うんファミコン RPG の話から入りたいなと、うんうんはい、いう感じです。
このシリーズね随分こうですね作家陣とも練り込まれてきたということなんですけど、はい、なぜこう今このアトロクでねこの特集をやろうというふうに思われたんですか。
そうですね、まあ、やっぱりさっきの、冒頭で話した話とも重なるんですけど、うん、例えば、僕らが、なんとなく、まあ、ゲームのこととか知らない人でも、うんファンタジー特にヒロイックファンタジーとしてイメージする西洋ファンタジーとかね、うん、イメージする例えばお姫様 がさらわれて、うん、でそれを助けに、勇者が、王様に頼まれて、うん魔王を倒して姫を助けるみたいな、うんまあ、そういうこうなんかファンタジーのお話の典型みたいなものってあるじゃないですか、うんうん、でも今言ったような、うん勇者魔王姫魔王うん、王様か、まあ、みたいなそういう話の典型をみんな知ってるかというと、うん、それの元ネタってなんか思い浮かびます？西洋の昔話とかで。
いやちょっと分かんないですね。
そうだからまあ、うん、例えば竜を殺す話とか、うん、英雄譚とかっていうものはあるんですけど、うんはい、そういうバラバラのものはあってもこのセットになってるこれって、うん、実はドラクエの話がベースになってんじゃないかなと僕は思ってまして、だからみんなが思ってる西洋ファンタジーっていうのは実は、うん和製中華料理みたいなもので、うんまあ、中国には実はもともと焼き餃子はないんだよみたいなのと一緒で和製ファンタジーなんですよ本当は、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも逆に言うとじゃあその元になった例えば、アメリカので生まれたそのロールプレイングゲーム、まあ、例えば最初はテーブルロールプレイングゲームだったりすると思いますけど、はい、はその今おっしゃったような僕らが考えるようなその定型の要素っていうのが一度に入ってたら別にしないと
と思いますね。だからまあ、うんうん、もちろん 指輪物語とかも、うん、あの後にこう映画とかでメジャーになったので、うん、そこから直接参照されてるファンタジーもあるはあるんだけど、
うん、でも話は全然違いますもんね。
そうです、
ね、
うん、だからそれって全然指輪捨てに行く話ですから、はいはいはい、全然魔王を倒しに行く話じゃないし、うんうんうん、ということで、まあ、なんとなくみんなが知っているファンタジーっていうものの、うん、実は直接のルーツがこの辺に結構最近にあるよと、うん、
特に日本においては話を、
はい、ということでしたいなと思ってますね。
わかりました、はいはい、ということで、我々ね勉強していきましょう、ね、
はい、
すで、は
い、に面白い、
うん、この語り口から分かると思いますけど、渡辺さんは本来私にあのこういうあの番組の形式上の難癖をつけるタイプの人ではありません。これは一応フォローしておきたいと思います。
お優しい方
で、はい、ということで今夜はまず国産 RPG が本格的に花開いたファミコン時代のドラクエとファイナルファンタジー編をお送りします。時刻は8時11分です、ライムスター歌丸でございます。アフターシックスジャンクションです。そして木曜パートナーは、
はい、TBS アナウンサーのうないりさです。さあ今夜の特集は新シリーズ国産 RPG クロニクルです。ファミコン時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジーを比較しながら日本のロールプレイングゲームについて考えていきます。
まあ、記念すべき第1回ということですけど、うん、この第1回をファミコン時代ということで区切った理由は渡辺さん何でしょう。
まあ、やっぱりファミコンの時代よりも前にも、いろいろな RPG はあるはあるんですけど、うんうん、ファミコン時代が、まあ、あの明らかにあの一番こうメジャーに、うん、まあ、国民全体に RPG というものが知られた、うんうん、あのタイミングなので、うんうん、まあ、ここをちょっと厚めにあの、はい、お話しして、次回からにつなげていきたいなという感じですね、
はいはい、ではでは行ってみましょう、
はい、まず、パート1ですね。日本の RPG 黎明期の歴史を簡単に解説していきます。そしてパート2はドラクエと FF を送り出したスクエアとエニックス2大メーカーの比較、これすごい私も気になります。そしてパート3がドラクエと FF の初期作品を比較していきます。では早速最初のパートに参りましょう。5分でわかる日本 RPG 黎明期の歴史。
はい、5分でわかるシリーズ、ね、要点をかいつまんでいけるのかどうかということで、は
い、
日本の RPG 黎明期の歴史から、5分でわかるという、要点のみ噛み砕いたプレゼン形式で渡辺さんでお願いします。
はい、はい、RPG の誕生からいきます と、アトロクでも、テーブルトーク RPG 特集があったと思うんですけど、はい、そこで語られた、1974年のダンジョンズ&ドラゴンズ、うん、まあ、これはテーブルトークなので、まあ、ボードゲームみたいに紙とかサイコロとか使って使う遊びですけど、はい、RPG はまあこの形で誕生したわけですね、はい、でこれが、あのコンピューターの方に移植されていくというか、コンピューターで RPG の世界を再現したいということで、はい、いろんなゲームが作られまして、うん、代表的なものは例えば1980年にローグというゲームがあって、うん、ローグというのはですね、こういう、まあ、今でいうと不思議のダンジョンとかっていう形で、知っている人も多いですけど、まあ、あとローグ系というもうジャンルの代名詞みたいにローグライクとかね、言われたりしますけど、はいはいはい、まあ、ダンジョンをひたすら奥へ奥へと潜っていくゲーム、うんうん、でこの頃はグラフィックというもの自体がないので、うんうん、これ全部文字で書いてあるんです。
全部記号ですね。
そうなんです、まあ、あの昔の2ちゃんのアスキーアートみたいな、
アスキーアートっぽい、そうかそうかそうか、
まさにアスキー文字で書かれてるんですけど、で、主人公はですね、このアットマークみたいなやつが主人公で、
あ、そうなんだ。
で S っていうのはスネークとか、 B はバットみたいな感じで、うんうん、その文字と接触したら戦闘になるという、うんうん、まあ、グラフィックのない、ダンジョン RPG ですね。
それでこうね、想像力を広げてたんですな、うん、
ただまあこの時点で、レベルとか、ヒットポイントとかストレングスみたいな、あとゴールド集めたりとか、うんうん、まあ、そういう RPG の基本的なシステムはここでもうすでに構築されています。
経験値
もありますね、うんうん、レベルもあると。
1980年のローグ、
はい、これが80年で、うん、次の年にはもう、RPG のまあ2大ブランドでもあるこのウルティマ・ウィザードリーという、うん、はい、
洋芸がですね、1年で
生まれまして、うん、はい、ウルティマの方はなんかこうフィールドを旅していってで、モンスターと出会って戦うという、うんうん、まあ、ドラクエでいうとあの、うん、ダンジョンの外を歩き回るタイプのゲームで、
うんうん、でも絵面はもうすでにね、まあ、もちろん、うん、あのすごく簡素なグラフィックであるけど、まあ、やってること同じじゃんって感じがしますね。
まあ、RPG になったなという感じに見えますよね、うんうん、はい、で一方でこのウィザードリーというのは、これとまた逆の方向性で、うん、3D ダンジョンを歩いていって、うん、敵と出会って、対面戦闘するということで、はい、うん、まあ、後の RPG に対してはどちらかというと戦闘システムの影響が非常に強い、うん、タイトルですね、うんうん、でこの2つが、まあ、同じ年に出ます、うん、で他にも、このウルティマの原型になったアカラベスというゲームとか、まあ、いろいろ同時多発的に出てるんですけども、うんうん、この辺が、まあ、コンピュータ RPG のルースと言われているもので、まあ、世界でのコンピューター RPG の誕生ですね、はい、 で、ここからウルティマ1,2,3、ウィザードイ1,2,3みたいなのがもうほとんど毎年のように出まして、うんうん、数年後の1984年、うん、国産でも初のRPG というのが生まれていきます、はい、でこの辺はもう全部パソコンでの話ですね、うん、一つが、有名なのがザ・ブラックオニキス1984年、うん、で、こちらは、まあ、もう一個ですね、同じ年に無限の心臓というのもあります。うん、でこれどっちも、パソコンのゲームなんですけど、はい、特徴的なのは、どっちもそれぞれにウィザードリーとウルティマの影響を受けている、うんうん、なので、よくドラクエの説明をするときに、うんうん、ウルティマとウィザードリーをニコイチにしたんだよねというような、うんうんうん、両方を合体させたものだというような、うんうんうん、説明の仕方をされることが多いんですが、うんうんうん、まあ、これはドラクエに限った話ではなくって、はいはい、まあ、この頃の、日本で作られた第一世代 RPG は、うんうんうん、みんな大体そういう影響の受けた方をしてて、うんうん、まあ、それのバランスの取り方、まあ、その 何対何でこれを配合するかみたいなのが、うんうんうん、タイトルによってちょっと違うという感じです、うんうん、はい、はい、でこの辺は、パソコンゲームで、まあ、この頃のパソコンっていうのはもちろんその今と違って、うん、全家庭にパソコンがあるようなことは全然なくって、はい、Apple II とかなんですけど、うんうん、まあ、やっぱり何十万もするもので、はい、仕事とかに使うわけでもないので、うんうん、もう本当にめちゃくちゃ趣味の世界だったわけですよね、うんうんうん、だからもう本当にドマニアたちしか、まあ、この辺のゲームは実際は遊んでないと、うん、はい、でこの1984年の和製 RPG の誕生から、はい、わずか2年後、うん、ドラゴンクエスト1が、1986年にファミコンで発売されます、うん、はい、でまあこの絵を順番に見ていくとやっぱりドラクエで突然このポップになる感じというのに、はい、うね、結構びっくりする、いや、
クオリティの上がり方が、
うん、ね、なんかすごい抽象的にもう想像するものっていうのが前提だったものが割と本当にきっちりした、うん、まあ、当然鳥山明さんのね、うん、デザインとかもあってなんかね、もう、
そうですね、
もう今知るもののやっぱりこう流れ、うん、ようやくこう直接のこう系譜っていうかね、これが見える感じがしますね。
だからまあ、一気にメジャー化したタイミングでもあるので、うんうん、まあ、ここでドラゴンクエストがなぜこう RPG をメジャー化することができたのか、うん、ということがまあ今日の話の一つの趣旨ですね、
は
い、
なるほど、
うん、で、ファイナルファンタジーの方は、ドラゴンクエストに 1年後遅れて、1987年に1が発売します、うんうん、なので、ドラゴンクエストがすでに1でヒットして、うん、さらにドラクエ2も発売して、うんうん、その後でファイナルファンタジー1という感じなので、もうドラクエの牙城が完全にできた状態の中で、はい、それに対しての、まあ、カウンターというか挑戦者として出てきたいくつかのタイトルのうちの一つ、はい、という感じの立ち位置だったんですね。
他にもあったんですか。
そうですね、まあ、今あるタイトルでいうと、例えば今ペルソナシリーズとして、存在している、女神転生、はいはい、の1も同じ年に発売しています
。87なんだ、
はい、
早いんだな。
でこの頃はナムコから発売してますね、女神転生は、うんうん、はい、でファイナルファンタジーも、1987年の1から1988年の2、まあ、そしてちょっとだけ間を空けて1990年に3という感じで、まあ、ほとんど年1ペースで発売してまして、うんうんうん、
すげー出してる。
そうなんですよ、ね、この辺の密度の高さっていうのが改めて見ると驚くところで、うんうん、でファイナルファンタジー3の1990年には、ドラゴンクエスト4も出ているし、もうスーパーファミコンが出ちゃう、うんうん、ということで、まあ、ファミコン時代はもうここまでで一区切りという感じになるので、うんうんうん、まあ、ドラゴンクエスト1から、このファイナルファンタジー3で、あとスーパーファミコンも出ちゃうよというところまで、うん、まあ、わずか4年ぐらいのお話というのが今日の話の中心になってきます、
うんうん、でもここの間のこうね、だって本当にギューって進化ですよね、うん、もうあっという間にね、
うん、この時ドラクエとファイナルファンタジーって1年ずれでほぼ同時発売してて、こう評価ってどんなもんだったんですか、こうみんな全部食いついていく感じだったんですか。
いや、もう実はドラゴンクエストの後にちょっとファミコンで RPG ブームみたいなのが軽く起こって、うん、でこういうこうファイナルファンタジーみたいな位置づけのゲームっていうのは結構いくつも出たので、うん、まあ、いろいろあるうちの一つという感じだったんだけど、ファイナルファンタジーは最初からクオリティやたら高えなという感じの、うん、なんていうかこうすごい新人出てきたみたいな、うんうんうん、多分そういう感じの受け取られ方だったと思います、
ね、あ、じゃあやっぱり一目置かれて、ドラクエとファイナルファンタジーはちょっと一目置かれる存在だったんです
ね、あとドラクエとかのさ、まあ、ファイナルファンタジーもそうだけど、この一作ごとの、だって年年にしたら1年ぐらいしか経ってないのに、うんうんうん、一作ごとのさ、このできることの中でのグラフィックの向上半端ねえっていう。
ドラクエが鳥山さんを使う一方で、こうファイナルファンタジーは天野さんをこう貫いてるあたりが、うん、やっぱりなんか何ですかね、こうおしゃれさというか、うんうん、 その差を意図的に作ってる感じがしますよね。
ファイナルファンタジーはやっぱりちょっと大人シリアスリアル大人向けだし、う
んうんうん、ちょっとアーティスティックな感じですよね、
うん、なんなら妖芸的なっていうか、うんうんうん、そんぐらいの感じもしますよねこの時期ではね。
だこの辺の文化のルーツっていうのがそれぞれどう違うのかという話も今日、はい、話になります。
うわざっくりと、ねはい、5分間で、はいはい日本 RPG 黎明期の歴史を、一気におさらいしてまいりました。さあといったあたりでこれがまあ大前提となる知識ということで行ってみましょうか次のパート、
はい、パート2です。ドラクエと FF を送り出したスクエアとエニックス、この2大メーカーの違いとは。
はい、なので、まあ、まずはですね、うんそれぞれのなんていうかこう生まれた文化的な土壌みたいなものの違いから、うんはいこの作品の違いっていうのができているところもあるので、はいその話から始めたいと思うんですけど、うんそもそもですね、まあ、エニックスとスクエアっていうのが、まあ、今スクエアエニックスという形で1個の会社になっちゃってますけど、はいこの2つがもともとは別々の会社で、うんドラクエを作ってドラゴンクエストを作ってたエニックスという会社と、うんファイナルファンタジー作ってたスクエアっていう会社が、はい2000年代に合併して1個の会社になったんだよっていうことを、うん、
それもすごいよ、
ね、何が起きたのっていう話ですよ ね
冷静に考えるとすごい話だね、
うん、もしかするとまあ今の若い人とかではあそうなんだっていう人もまあいるかもしれないなと思って、うんはい、最初に言ったんですけど、はいでまあ、僕はですね実はこのエニックスの側に新卒で大学卒業して入ったという
人な
のでまあどちらかというとエニックスのことの方が、うん詳しめなんですけど、うんうんエニックスはですね特徴は、まずゲーム会社じゃないってことですね、
うん、そうなんですか
そうなんです。でまあ、もちろんファミコンの時代ってゲーム業界ってもの自体がなかったところに提出しているので、うんうん、他業種から参入してもともと不動産やってたんだけどゲーム作り始めたとかそういうのはいろいろあるんですよ。なんだけどただエニックスのおかしいところは、僕が入社した2000年代になってもまだそう言ってたということ、
うんうん、あうちはゲーム会社じゃない、
うちはゲーム会社じゃないよと、
じゃあ何会社
で何なんですかっていう と、うんうんうちはあくまで企画会社だと。だからいろんなビジネスを立ち上げていくのが本分でいろいろやったうちのたまたまこのゲーム事業というのが今儲かっているけれども、君たちはそうじゃなくって、このゲーム事業に当たるような新しいビジネスを立ち上げるのが本分なんだよって言われて、で実際その頃エニックスは、例えば中国で丸大豆醤油を販売するとかですね、
はい、そういう
2000年代ですよ昔の話じゃなくて、あの中国は醤油は昔からあるけど丸大豆醤油は日本にしかないんだと、だから中国で丸大豆醤油のシェアを取れたらやばいぞというような話を、もうそのエニックスの創業者でもある福島会長という方がおっしゃっていて、で僕らみたいなあの新卒たちはですね、まあ、単なるゲーム好きのボン
いやでも当然この2000年代でも
らうと、ね、ドラクエに憧れて、ねうん、
やばいこれ醤油売らされる感じ
だからそ の, あの社長というかそのトップの意識としてはどっちかというと総合商社じゃないけど、
そうですそうです、
ね、
という意識だったので、まあ、エニックス自体ももともとゲーム会社ではなかったところに、この当時、パソコンゲームとかが盛り上がってきたぞということで、うん、うちもパソコンゲーム作って売ったらいいんじゃないのって話になったんだけども、まあ、社内に当然開発人員とかいるわけじゃないので、それで、ゲームホビープログラミングコンテストというのを開催して、外部から、まあ、作家を集めて、うん、でそのパソコンマニアたちの作るゲームを、まあ、ライセンスして、うんまあ、いわば出版社みたいな形で発売していこうという感じのスタンスなんですね。なのでまあ、その僕の入社した2000年代になっても社内には開発人というものはいなくって、
常に外注、
そうプログラマーもいないしグラフィッカーもいなくって、うんうん、開発スタッフといえば僕らみたいなプロデューサーだけ。なので、まあ、僕は今ゲームプロデューサーと名乗ってますけど、これはまあ、いわば新卒の段階から職種としてプロデューサーだったということで、うんうんまあ、普通はゲーム業界のプロデューサーっていうのは現場 の, あのスタッフが、まあ、だんだんこう、うんうんレベルアップしてディレクターになったりプロデューサーになったりするんですけど、僕らは新卒の段階でプロデューサー採用というので入ってるんですよ。なのでまあそういう感じの純ゲームプロデューサーたちが所属している会社というのがエニックスで、まあもちろんその営業とか宣伝とかみたいな別の部門はありますけど、開発してる人たちはその十数人のプロデューサーしかいなかったんですね。でこういうような体質の会社なので、話を戻しますと、ゲームホビープログラミングコンテストで、まあ、外から作家を募集して、うんうんうん、なんとかならないかということでやったところ、うん、なんか素晴らしい逸材が何人か来てしまって、うん、 まず一人が後にドラゴンクエストのディレクターでシナリオもやることになる、堀裕二さんですね、
はいはい、
でこの方がラブマッチテニスという、まあ、テニスゲームを作って、うん、入選しました、
うんうん、
そして後にシチューンソフトという会社の社長になる中村浩一さん、
うん、
この方が、まあ、初期のドラクエのメインプログラマーなんですけど、うんうん、この方がドアドアというゲームを作って優秀賞を取るということで、うんうん、まあ、こういう逸材を手に入れてですね、
うんうんうん、
で、この堀井さんと中村さんを組ませて、うんうん、まずは一本作らせんべということで、うん、作ってもらったのが、ポートピア連続殺人事件。でこのポートピア連続殺人事件を出したのも実は後にドラクエを出したくって、
うんうん、
RPG を出したいという意識が堀井さんの中にもあったらしいんですけど、うんうんうんうん、ただやっぱりファミコン の, あのゲームを遊んでいるキッズたちというのは当時、
うん
まあ、マリオとかを遊んでるわけです、
うんうんうん、
でマリオとかスターソルジャーとかを遊んでて基本的には、まあ、シューティングゲームとかアクションゲームしか遊んだことないから、
うんうん、
文字を読んで情報を整理して謎を解いていくみたいなことは、
うん、
ちょっとハードル高えだろと、
うんうん、
でしかも RPG はその文字読んで進めていくアドベンチャーの要素もありつつ、うん、戦闘とか経験値とかそういうちょっとシミュレーションゲーム的な戦闘の要素もあるわけですよね、うんうんうんうん、なので、この了承法を突然提示しても絶対に受け入れられないから、
うんうん、
まず文字部分だけやらせようということで、
あー、ポートピア連続殺人事件を作
った。だから、まあ、
壮大な前振りとして、
あ、慣れてもらうために。
でポートピア自体は、まあ、パソコンであの堀井さんがあの別途作っていたので、
うん、
これ専用に作ったというわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、それを移植する形で出すことでまず子どもたちに、
うん、
コマンド選択してお話を進めていくということに慣れてもらったわけなんですよね、
うんうんうん、
でしかもポートピア連続殺人事件の頃に、まあ、ユーザーアンケートはがきでですね、杉山浩一先生が、
うんうん、
森田将棋というゲームのユーザーアンケートはがきで、
うん、
まあ、普通にこうはがきを送ってきてですね、
杉山浩一先生ご自身が、
そうです、
はがきを出された。
だからまあ当時 の, なんていうか、まあその商品にアンケート入ってるじゃないですか、でそれに見たら杉山浩一ってひらがなで書いてあって、でおこれってあの杉山先生じゃないのってなってですね、
うんうんうん、
まあ、杉山先生はもうこの時点でヒット曲いっぱい出してる、
うんうんうん、
作曲家だったので、で杉山先生ゲームが好きだということが判明して、
うんうんうん、
でまあ、今だとそんなベテランだけどゲーム好きな方って、まあ、加山雄三さんとかいろいろいらっしゃいますけど、まあ、この当時は非常に珍しいので、
うんうんうん、
でマジかってなって、ドラクエの音楽を依頼することになったりとか、
うん、はいはい、
こういうなんかこう不思議とこう外部のですね、
うんうん、
クリエイターの縁というのに、まあ、恵まれていくわけですね。
ちょうどよくね、
すごいですね、
ね、
社内で生まれたっていうよりも、うん、
若き天才2人プラス大御所の音楽家、うん、はい、
でさらに、巨大な関わりとなるのが、うん、当時、まあ、堀井裕二さんは、まあ、本業はライターをしてまして、うん、
はい、
で週刊少年ジャンプの、
うんうん、
ユーザー、読者ページ、
はい、
読者ページ の, 担当してたんですよね、
うんうん、
なので、その中でいろいろこうファミコンゲームを紹介したりとかするコラムとか読者ページをやってたんですけど、
うんうんうん、
でそのつながりの中で、まあ、当時名物編集者の、鳥島和彦さん、
ドクターマシリト、
そうですね、うん、ドクターマシリトで知られる、うん、まあ、当時の、鳥山明先生の担当ですよね、
うんうんうん、
で、この鳥島さんが、このドラゴンクエストの話を聞きつけてきて、
うんうん、
でこれやるんだったらもう最初からジャンプと組んでやろうと、ということで、絵を、鳥山明さんが描くことになると、
うんうんうんうん、
ということなんですね。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、ここから分かるのは、ドラゴンクエストっていうのは、うん、国産で、まあ、一番最初に、まあ、てかメジャーになった、うんうん、一発目だからとりあえず作ってみたら売れたっていう感じに、
うん、
まあ、もしかすると今から振り返ると見えるところもあるかもしれないんですけど、全然そうではなくって、めちゃくちゃ周到にプロデュースされて、
ね、
前準備をいろいろして、
うん、
でしかもそれに参加しているクリエイターたちも、うん、みんなそれぞれに、まあ、どこかの世界でもうすでにある程度名を成していたりとか、クリエイターとしてはもう全然一人前以上になっている方々がみんなで集まった、まあ、一種のドリームチームで開発されたと、
うんうんうん、
いうことが、まあ、このドラクエの特徴ですね。
あ、じゃあレベルが高いのは当たり前っていうか、
そうですね、
うん、
だから、まあ、素人では全然ないし、まあ、プラス、まあ、このエニックスのさっき の, このプロデューサーしかいないということのつながりでいうと、うんうんうん、まあ、周到にプロデュースされているということです、
はいはい、
でこれはエニックスがやってることでもあるし、
うんうん、
プラス、まあ、その週刊少年ジャンプという日本のこの当時のこういうカルチャーの、
うんうん、
まあ、編集技術プロデュース技術みたいなものの、
は
い、まあ、推移がちょっとここに 集まっちゃってるところもあって、なのでまあちょっともうあのヒットを約束されてヒットしたっていうところもある、う
ん、なるほどね、うん、クオリティだけじゃなくてだってその出口部分でのね、そのユーザーのね、キッズたちの気持ちを一番リアルタイムでもうなんていうのマーケティング完璧みたいな人たちがいきなりこうまた来るわけですもんね。
だから子どもたちにこの新しいゲームジャンルを理解させるっていうのは結構難しいことで、ゲームが面白きゃいいって話じゃないんですよ。だからそれを理解させるためにもう開発の段階から週刊少年ジャンプの市場でいろいろなこう今度こういうゲームを出すぞとかこういうゲーム作ってるぞってことをずっと言って、でも本当例えば主人公に自分で名前をつけるんだよとか、主人公はあなたなんですよとか、そういうことからもうあの前振りで説明し続けての発売だったわけです。
メディアミックスも完璧というね、
そういうことです。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ、王者ドラクエは生まれるべくして生まれたというかね、
はい、で一方でじゃあスクエア、ファイナルファンタジーはどうやって生まれたのかというと、これが非常に対照的で、逆にまあスクエア、まあ、最初の頃は電遊社スクエアという会社だったんですけども、この会社はですね、まあ親会社ことこの電遊社って会社はやっぱり他業種参入組の、電気工事の会社だったんですけど、そのソフトウェア部門として作られた電遊社スクエアは、まあ、当時の横浜に住んでる大学生たちが中心になっている、まあ、今でいうところの IT ベンチャー的な感じの、まあ、新進気鋭のソフトハウスっていう感じなんですよね。で、やっぱりパソコンゲームとかパソコンが好きな、まああの横浜国大とか慶応とか神奈川大とか、まあ、その辺の学生たちが集まって、で俺たちもゲーム作りたいということで、まあ、いわばこうなんていうかこう初期衝動の、ぶつける感じで、ゲームを作りまして、で最初の頃やっぱりパソコンで、ウィル・デストラップ2とかですね、クルーズ・チェイサー・ブラスティとかですね、やっぱりあのちょっとグラフィックに特徴がある、あのアニメっぽい、あのグラフィックの、ゲームを出して、ヒットして、でファミコンに進出という感じで、ファミコンゲームを作り出します、なんですがファミコンでは意外とヒットに恵まれなくって、このままだとちょっと解散になるかもよみたいな状態の中、まあ、最後の挑戦だからファイナルファンタジーと
かっこいい、
いうことで、ファイナルファンタジーが作られたという都市伝説があるほどの
あるほどの
、はい、ちょっとあの
分かんないけど
排水の陣で作られたということは、自体は事実なんですけど、
かっこいい、
はい、というような感じで、まあエニックス の, そのドラゴンクエスト チームに比べて言えば、まあ、だいぶあの持たざる者というかね、挑戦者ポジションなわけです。で、まあ、さっき の, そのファイナルファンタジーというタイトルの由来に関しては、まあ、さっきの、もうこの最後の挑戦だから、これがダメだったらもう解散ねみたいな感じでファイナルファンタジーと名付けたと、まあ、よく噂で言われるんですけど、実際のところはですね、ドラゴンクエストというものがもうこの時点ですごくヒットしていたので、ドラクエと呼ばれたんですよね、でドラクエっていうあだ名に対して俺たちのゲームは何と呼ばせたいかということからスタートして、FF と呼ばせたい、
略称
そうだからこう同じアルファベット2つ重ねるみたいなかっこよくない、みたいなとこから始まって、FF になるように
あそういうそっち
立てつけたらしいんですよ。
そっちが先
なので、まあ、初期は、ファイティングファンタジーと言ってたらしいんですけど、
それ聞いたことある。
でそれはあの海外で商標が取られていて、でダメだったのでファイナルファンタジーにしたんですけど、まあ、ファイナルファンタジーでよかったねという、
はいはい、へえ、
でまあここも FF らしいなと思っていて、要するにそのスタイルから入る感じ、
かっこいい見た目から、
かっけえから、
そうそういう感じが非常に FF っぽいとも思いますし、まあ良くも悪くも本当にその若者の初期衝動と純粋なクリエイティブをぶつけていく形で開発されているのが FF というのがあの特徴ですね、
じゃあさっき の, その僕がビジュアルイメージから見た、なんかそのなんていうの、なんなら洋芸的ですらあるようなちょっと尖った感じとか、ちょっと大人っぽい感じとか、っていうのはやっぱりそのもうそもそも成り立ちがってことなんですね。
そうです、狙ってるってことですね。だから、あのドラゴンクエストの場合は子どもたちがこういうものだったら受け入れてくれるだろうというところが逆算して作ってるのに対して、ファイナルファンタジーの方は俺たちが一番かっこいいと思うものはこれなんだと、いうことから言っていると。
当然そのドラクエがもうドーンってこう中心にいるわけですから、それに対する対 対抗心っていう、
そうですね、カウンターとしての意味合いもすごくあるでしょうね、
うんうん、あんな
俺たちはあんな子供っぽい感じはしないぞというのもあるかもしれない、
なんかそれ聞くとやっぱ FF かっこいいわ、
うん、FF は、はい、いやーそっか勉強になるわ、うん、いやでもあの丸大豆醤油の話とかこれはやっぱりインサイダーでないと出てこない、
そんな会社だったの、
はい、まあ、昔のことだからね、時効で、
はい、時効として、はい、はい、といったあたりでじゃあ、それを踏まえてですね、ドラクエと FF の比較のパートいってみましょうか、最後にね、
はい、
ドラクエと FF の初期作品比較、
はい、じゃあさらに具体的にじゃあどう違うのかというあたり、ファミコン時代のドラゴンクエスト、FF ファイナルファンタジー比較していただきます、
はい、もうちょっとゲームの中身の話になるんですけど、うん、まあ、ただ1個ずつのこの作品、まあ、言っても6作品あるので、1個ずつ本当はあのじっくり語りたいとこなんですが、うんうん、まあこうカテゴリーというかですね、うん、項目ごとにちょっとお話をしたいと思うんですけど、はい、まずやっぱりゲームなので、うん、ゲームシステムがどういうふうに進歩してきたかという部分なんですけど、うん、はい、まあ、さっきも言ったようにドラクエってとにかくこうお客さんに受け入れられるか子供たちに分かるかということからスタートしているので、うんうん、1の時にめちゃくちゃシンプルなシステムから始まってるんですよね、うんうんうん、で、キャラクターは1人しかいないし、うんうん、で敵も1人しか出ないし、うんうん、で呪文なんて10個しかないし、うんうん、でゲーム全体を通じてボス戦って4回しかないんですよ、うん、だそれもう極限までミニマムな作りになっていて、まあこれは容量的な制限があったというのもあるんですけど、でもさっきの先行しているパソコンのゲームたちというのは実はそのブラックオニキスでも無限の心臓でも4人パーティーとか5人パーティーで全然戦ってるんですよ。で敵もいっぱい出たりとかもするし、なのでこれは実はこの時点で RPG がそこまでしか進化してなかったということではなく、ドラクエは明らかに意図的にめちゃくちゃ先行作品から血を削っている、
簡素化してるわけですね、
うん、でもうめっちゃシンプルにして極限まで簡単なものをまずは出して、で次にドラクエ2になった時に初めて3人パーティーにして、で3人パーティーもそれぞれ戦士系魔法系両方できるやつみたいな感じで、分かりやすくキャラ付けをしておいて、で3作目でようやく転職とか職業みたいな要素を入れて自分で自由にパーティーを組んでねというふうにしている、うんうんうん、
ドラクエの戦略すごいです ね、
だから周到な3作通じて少しずつ慣らしていって
子供たちにも受け入れられ
る、慣らして、つまり RPG そのものに慣らしさせるっていう、
だから非常に抑制の効いた作りですよね。
めちゃくちゃ先見てる、
うん、いやもう可愛げがないとすら言えない、
ちょっと怖いもはや、ね、子供たちを操ってるような感じで、う
ん、だからまあある意味大人っぽいなと思うんですけど、
あ、そういう意味ではね、確かに、うん、
で逆にファイナルファンタジーの方はもう毎回的に非常に挑戦的にシステムを、うん、ガラッと変えてくるので、
毎回変えるのがね、
そうで、うん、このスタイルってまあ今もそうじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
でファイナルファンタジーは、1の時点で実は、ドラクエのさっきの進化の歴史の中でいう と、うんうん、ドラクエ1から1年ずれで2の時代に出ているにもかかわらず、はい、FF はもう1の段階ですでに4人パーティー、うん、最初に職業選択があり、うんうん、パーティーの名前も自分で付けられて、うんうん、なんなら上級職もあって、うんうん、乗り物も船とか引く手とかいろいろあって、うん、もうてんこ盛りなんですよ、
うんうんうん、全部
だから抑制する気が全くない、
うんうんうん、いやー違うっしょ、この RPG こういうことじゃないっしょみたいな、う
ん、でも逆に言うとそれを遊んだ当時のユーザーとしてはもう最初から何このハイスペックと、
あ、感動するわけですね、うん、いきなりこれみたいな一作目で、
う
ん
うんうん、というのが FF です。
なるほど。
でその分 FF は2になった時に1のシステムをまたガラッと捨てて、うん、はい、今回はレベル制ないですとか、うんうんうん、でもう殴られば殴られるほどヒットポイント高くなりますとか、うんうんうん、剣いっぱい振ってると剣が強くなりますみたいに、うんうん、なんかこうその謎の独自システムをですね、そこでガーンと出してきて、全然違えなと。で3になったらまた2のシステムまたガラッと捨てて、やっぱ今回レベル制ですとかつって、うんうん、まあ毎回変えるんですけど、はい、このスタイルってもう今もそうで、うんうんうん、完全にフルスクラッチしてくるっていうのが、うんうんうん、まあ、FF の挑戦的なところでもあり、はい、まあ、毎回一級入魂っていうね、うん、
はい、だから、うん、ナンバリングごとに全然ファンが違う、
そうです、そうです、
そういう傾向でもありますよね、
うん、俺は2はちょっとなって人もいるし、うんうんうん、もう2がたまらんわって人もいるっていうのが、まあ、
そっか、ドラクエって確かに一貫してみんなずっとやってるけど、うんうん、FF って好きだけどこのタイトルはあんまりちょっと興味湧かないからいいやって言っていますね。
でも逆に言えば
確かに
そのカーンって当たった人にはもうこれだってなるから、だから思い出、やっぱマイゲームマイライフでもゲストの思い出超強いのはやっぱりウェブの特定ナンバリングファンなんですよ。だから
天ファンとかね、そういう感じになりますよね、うんう
んうん、なるほどな、はい、でもそれは要するにもう単純にある意味そのアプローチが真逆っていうか正反対ってことなんですね。
そうです。
なるほど、
うんでこれと同じことがストーリーにも起きてまして、ほうほうほう、ドラクエはですねドラクエ 1,2,3 は一個の一つながりのサーガなんですよ、うんうんうん、で1で、勇者ロトの子孫というのが主人公で、うんうんまあ、世界を救うんですけど、うんうんうん、2はその100年後で1の勇者の子孫たちが、みんなで協力して3人パーティーで世界を救う、うんうんうん、で、3の時には今度はまた1の時と同じような感じで若者が勇者として王様に呼ばれて旅に出るんですけど、うん、ある程度旅を続けていったところで1のマップに行くという、うんはいちょっと仕掛けがありまして、うんうんうん、であ俺が今まで操作していたこの3の勇者って、うんうん、1で語られていた勇者ロトなんだと、うんうん、いうことになるんですよね、うんうん、なので、まあ、1,2,3 と話が進んでるのかなと思ってたら、うんうん、実は3が1よりも前の話だったというような円環構造ができて綺麗にサーガが完結するというような感じでドラクエはできてるんですけど、
いやもうだからストーリーも込みで、うん、その後ゲームシステムの進化も込みでもう明らかに3部作構想
があったんじゃないかなって思えるような感じですよね。もちろん後付けでうまくまとまったとこもあると思うんだけど、でもまあそういうことをイメージはしてたと思います。
なるほどな、
はい、ところがファイナルファンタジーはストーリーに関しても毎回完全リセット、うんうんうん、なので 1,2,3 にはストーリー的なつながりはなくって、まあ、クリスタルとかみたいな、まあ、モチーフとしてつながってるものはあるんですけど、うんうんうん、1は、まあ、旅人が世界を救うという話で、まあ、その世界のバランスを取り戻すという話、うん、2は、帝国の支配に対して、反抗する、革命軍の話というような感じで、うん毎回リセットされていくというような感じがあります、うんうんうん、であとですね物語の語り口なんですけども、うんそういうストーリーをどうやって語るかっていうことに関してFF の方はまあ毎回リセットだからそれはストーリー性弱いのというふうにちょっと思えるかもしれないんですけど、うん、全然そんなことはなくって、うんうん、FF は逆にですね非常にこう壮大でロマンチックな、うんうん語り口がまあ魅力なんですよね、うんうん、でやっぱそこはそのちょっと抽象性がむしろ高いというか、うんうん例えばまあその頃のイラストを見ると分かりますけど、まあ、この頃のファイナルファンタジーのビジュアルイメージってまあ天野義高さんなんですね、うんうん、で天野義高さんの絵って描線がはっきりしてないじゃないですか、うんうん、なんかもやっとしてますよね、うんうんうんうん、このもやっていうのがファンタジーなんですよ、うんうん、僕が思うには、うん、このもやっとした感じが、うんファイナルファンタジーでいうとこのファンタジー感 で、うんうんうん、で逆にドラゴンクエストの鳥山明先生の絵っていうのはすごく描線もしっかりしてて、はいはい、ポップですよねすごく、うんうん、だからそこはまあ記号性とあとその、堀井裕二さん のシナリオの言葉選び、うんうん、だからその言葉の味わいとか、うんうん、その鳥山明絵のやっぱり味わいとか、うん、とぼけた感じ、うんうん、ああいうような味わいの世界に行っているドラクエに対して、うんうん、ファイナルファンタジーというのはもっと抽象的で壮大で、うんうんまあ、例えばその戦う敵も、うん、竜王って言ったら竜の王ですけど、うんうん、でもファイナルファンタジーの敵っていうのはもっとカオスとかですね、うんうんうん、なんか
もっと概念的な
そういう概念的な存在なんですよ、うんうんうん、だそういうようなところが語り口の違いとしてあって、うんうん、でこれのゲームとしての表現で僕が一番好きなのは、うん、好きというか注目しちゃうのは、数字の桁ですね
桁、
はい、ドラゴンクエストの世界って基本3桁なんですよヒットポイントとかが、
うんうんうん、ああなるほど
だから、
うん、そっか999、
まあ、そうそうそうまあ10いくつとか何十何ぐらいのところで基本展開してて100超えたら結構でかい数字って感じでまあ言っても999まではいかないでゲームが終わるというのがドラクエの世界なんですけどファイナルファンタジーは4桁なんです
よそうですね、うんうん、9999
そうそうそうで最終的にその9999のダメージを何発与えるかみたいな世界に入ってって、うんうんうん、まあどんどんインフレしていくっていう数字感覚、うんうんうん、でこの数字感覚の違いっていうのが、うん、FF とドラクエのなんかそういうなんていうかこう世界観のまさに違い で、
はいはい、
でここがね僕はすごい好きですね。
なるほどね、う
ん、ちなみにボードゲームの世界っていうのは2桁なんですよ。
ああへえ、
まあ、せいぜい10いくつぐらいまでの数字を感じて、
うんまあ、実際計算しながらねこうや
ってだから1がその分でかいんですけど、うんうん、でドラクエはそれに近いからゲームバランスの取り方とかもちょっとボードゲーム的というか例えば店で買い物をするときにここで100ゴールドの券を買うか、うん、もうちょっと30ゴールド貯めて130ゴールドの券を買おうかなとかっていうことで迷わせるゲームなんですよね、うんうんうん、そこのところのバランスっていうのはドラクエは非常に神がかってるんですけど、うん、FF はそんな細かいことじゃなくってもうガンガン新しい券買って って、うんうん、ガンガン新しい街行って、うんうん、でそこのところのまあ一種インフレ感を楽しむというサービス精神でできてるので、
もうこんな桁いっちゃったよ、そうそうそう、ついにみたいな、さっきまでこんなとこでやってたのがもう9000台だよっていう、う
んうん、だからこれは抑制はないんですけど、はいはい、
やっぱそれも一貫してましたね、
そうですね、
抑制じゃなくてもう全部、う
ん、
もう
出せるもん全部出すんじゃ
と、エクストリーム、
うんうんうん、というところがあります。
なるほど、はい
はい、というのがまあ語り口の違いですね、うんうんうん、というような感じで、まあ音楽とかも割とそういうところもあって、やっぱりこうファイナルファンタジーの上松信夫さんのサウンドっていうのはやっぱり耽美でロマンチックな感じ、うん、で、キャラクターのまあどっちかっていうと心情を表している、うんうん、まあ内省的な曲が多いんですけども、うんうん、で、逆にドラゴンクエストの杉山浩一先生の、サウンドっていうのはもっとクラシカルで堂々とした感じ、うんうん、でこれはどっちかっていうとキャラクターの心情とかっていうよりは世界ですよね、うんうん、その世界のことを表している。なので人間にキャラクターに注目するか世界に注目するかというスタイルの違いがここですでにあって、でこれはもう今のもっと進化したドラクエ FF を見るともっと露骨だと思うんですけど、キャラクターが大事なのがファイナルファンタジー。
いやだからやっぱキャラクター萌え的なね、 そこに心情を入れる人はもう圧倒的に FF ですもんね。あなたですよ、あなた。
そうですよ、うん、あのドラベってやっぱり勇者じゃないですか、うんうん、主人公が、うんうんうん、でも FF ってそのタイトルごとに T だとかね、うんうん、やっぱみんな変わってくる、うん、それこそクラウドとか、うんうんうん、なんかその差ですね。
そうです、
うん、確かに、うんだからね、キャラか世界か。
そうなんですよ。だから、まあ、逆にファイナルファンタジーのあるシリーズ10が好きとか7が好きとかっていうののそれを決定づけるのは、うん、もう純粋にその主人公が好きかどうかですよね、うんう
ん
う
んうん、みんなその話
それで決まります、
うん、みんな本当その話ですもんね。確かに
ドラクエの主人公はあなたなんで、
そうか、
別にそういうのはあんまないんですけど、そっちの方がゲームらしいという人ももちろんいますね。
なるほどね、
はい、
はい、
ということで、うん、まあ、こんなようなことをいつも考えるんですけど、うん、だからまあ今後このシリーズを続けていくにあたって、うん、歌丸さん、うなぎさんに、はい、よりイメージしていただきやすい、ワードとしてあるのはですね、僕シリーズ人格という、思ってまして、
シリーズ人格、
はい、これはまあ僕が勝手に思っていることなんですけど、うんうん、要はドラクエと FF っていうのを人格で例えると、うんうん、僕はドラゴンクエストっていうのはなんかおっさんだなって思うことが多いんですよね。ほうほうほう。要するにその作りとして大人が子供に、うんうん、ちゃんとこうRPG を分かってもらうために、うんうん、ちょうどいい成長段階に合わせて何かを出していく、
なんか先生っぽいもんね。
で、まあ、その物語の語り口に関してもちゃんと抑制して構成していく感じ、はいはい、理性的に構成された感じ、うんうんうん、そして、まあ、自分がやりたいこととかよりもお客さんが求めていることっていうのを、うんうん、重視していく感じ、うんうんうん、ドラクエとに何を期待されるかということを重視していく感じ、うんうん、まあ、こんな感じが非常に大人だなと思うし、はいはい、一方で、まあ、ちょっと好きじゃない人からしてみたら保守的に感じるところもあるかもしれない、うんうんうん、あと、まあ、実際に全体的にとぼけた味わいで、まあ、親父ギャグとかも多いし、
なるほど、
まあ、未だにピチピチギャルとかそういう単語もすごい出てくるしということで、まあ、おっさんっぽさ、
それはどうかと思う。
でそこから来るちょっとしたダサさみたいなものもあるんですけど、そこを愛せるかどうかというのがドラクエだなというのが、まあ、ドラクエおっさんってことなんですよね。で逆にファイナルファンタジーは、若者です。シリーズ人格は、なので、まあ、若者らしい、もうとにかく勢いでドカーンと一作ずつ全力投球して、あんまりバランスとか考えないと、で、まあ、バランスもうゲームバランスはもちろんちゃんと取ってますけど、そうじゃなくて創作物としてのバランスですね。だから、まあ、お話とかも冷静に考えると尻滅裂なところもあったりとか、まあ、バランスを逸したところもすごくあるんですけど、逆にそこのなんかこうその人の思う、なんていうかこう内面がそれでその分出ちゃってるところもあって、そこのところが、まあ、その好きな人からたまらんというのがファイナルファンタジーですよね。
やっぱ FF ファンとしては、
いやもう本当に今本当面白いその FF って例えばじゃあセブンとエイトで比較すると、セブンってマテリアっていうその魔法を使う際に使う道具があるんですよ、ほんで今度それがエイトになると今度相手からモンスターから魔法を盗まないと魔法が使えなかったり、でテンになるとなんかこうスフィア版っていうまた育成要素が全部違うんですよ、その戦い方と育成要素が、はい、でそれ新しいタイトル出るたびにプレイヤーは戸惑うんですよ、何これ、また一から理解しなきゃいけないのみたいな、ですごくその大変なんだけどその分新鮮、一作一作がすごく新鮮、
確かに確かに、
だからやっぱり記憶に残るし、ずっとこう続けたいなって思うところが、その FF の挑戦的な姿勢だなって思って、
でやっぱマイゲームマイライフとかでそのなんか熱 語りの熱量ってとこだとなんか総量として圧倒的に FF の熱量の高い人が多いんだけど、理由はもう明らかですね。だからね、もうそもそも作られ方の思想がそうだからっていうね、それはすごく分かりました。なるほどね、そういうことだった。
ドラクエが好きな人はずっとこうずっとタイトルを追っていけて、そうそうそう、安心してずっと楽しんでるっていう感じなのかもしれないですね。
そうなりますね。
いやいやいやいや、はい、
すごい面白い、
勉強になりました。いやすごい、いや面白いし、ねえ、うん、俺のあのイチャモンは必要ないいやでも、まあ、私は何も知らないな、
本当にやっぱ尊敬すべきドラクエ FF だなって思いました、
ね、はい、ちょうどだからまさにその7月16日のマイエンマイライフのゲストがその、うん、あの若い頃は FF にすごい惹かれてたんだけど、今はそのドラクエのその変わらぬそのブレなさっていうところの凄さも分かるみたいなことを言ってて、まあ、おっしゃることのまさに
そうですね、
助けてもあるなって思いました、うん、はい、ということで今日はファミコン時代のドラクエと FF 比較ということで、送っていただきましたが、次回以降これシリーズ化するんですよ ね、 これね。
そうですね、ぜひさせていただくと、で次回スーパーファミコン編というふうに思ってるんですけれども、スーパーファミコンになると RPG の、多様化というのが始まりまして、でやっぱりこう物語を語るメディアとしての RPG っていうのを、まあ、みんなが手に入れて、そこで何を語るかという話にだんだんなってくるわけですよね。で例えば今日の、まあドラクエおっさん FF は若者ってことで言うと、FF ってね、なんかやたらとね反政府組織みたいなのが多いんですよ。
確かに、
なんか革命とかね、
この間もね、あのこの間のとかあのセブンもね、
FF7 リメイクも、あのアバランチっていう謎のなんかテロ組織みたいな、人たちが出てくると思うんですけど、
環境テロリストみたいなね、
やたらね革命みたとか反抗みたいなのが多いのはやっぱりそれって若者らしいところ で、で逆にドラクエってすごく体制側で、王様の依頼で旅立つし、
で治安維持
そうで、しかもやっぱり血統主義なんですよね、勇者って 血だからロトの血を引くとかなんで、なのでまあそういう体制側視点だったりとかするとか、まあ、そういう、こう物語上、RPG が今後どういうことを語っていくかみたいな、そういうもうちょっと細かい表現論みたいなところに行きたいなと思っております。
はい、ということでございます。じゃあ引き続きよろしくお願いしますということで、渡辺さん何かお知らせことなどありますか。
はい、ボードゲームの怪獣オンジャースシリーズというのをやってまして、ボルカルスというのが、好評発売中です。これですね、そして、新作のレビアスというのが、7月23日海の日に、一般発売をします。今これクラウドファンディングの人しか遊べてないんですけど、
あ、すごい、
ということで、あと、まあ、うないさんにはこれ、あのナンバーワンダフルというですね、前これちょっとこれ電話でもご紹介したんですけど、55種類の、一瞬で勝負がつく、
ミニゲームがたくさん入ってるやつだ
でこれ僕プレイスでビシバシチャンプというゲームがすごい好きだったんですけど、まあ、そういうこうあのミニゲーム集みたいなのをボードゲームでもやりたいなと思って作って、これあのテレでも結構できるんで、リモートで、あのズームとかでも結構できるんで、
リモート会で、ね、ちょっと一発を、
リモート人狼やってるとおっしゃってたので、これは
それで一回事件起こしてるんですけど、
ね、何の事件か僕が起こってきました。いやでも、はい、本当に勉強になりました。面白かったら最高です。
引き続
きよろしくお願いします。国産 RPG クロニクルシリーズ、ファミコン時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジー編をお送りしました。渡辺典明さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ明日のこの時間は1週間の番組を振り返るフューチャー&パストです。ゲストはお菓子研究家の福田理香さんです。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フレグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。